魅力を知ろう、知るかグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「知るっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月はぜひ行っていただきたい場所ということで、おいでよ地場産久留米をテーマにお送りします。ゲストはこの方です。
こんにちは、地場産久留米で業務課課長をしている増村千夏です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日3回目になります。今回はですね、伝統工芸品であります久留米かすり、それから蘭体漆器、この2つのテーマでお送りしていきます。まずはですね、久留米かすりについてのお話をお伺いしたいと思います。
はい、久留米かすりは今から約220年前に井上伝という12歳の少女によって考案されました。それまで庶民の着物といえば藍染め一色の地味なものでしたが、着古した着物の中に白い模様がところどころ見えたそうです。おでんさんは、私たち親しみを込めておでんさんと呼んでるんですけれど、
いいですね、
はい、それを不思議に思って、糸の交差したところが染まらずに白く残ったのではないかと考えて、自分でも白い糸をところどころくくって染めて、今度はくくっていた糸をほどいて白いところが柄になるように糸を織ったのが久留米かすりの始まりと言われております。
なかなか手間のかかる工程ですよね。で、久留米かすりといえば昔ながらのいげた模様ですね、あの井戸のいいみたいな、これが思い浮かぶんですけれども、どういった特徴があるんでしょうか。
はい、かすりは当初藍染めの手織りのみでしたが、現在は化学染料や機械織りが発達しており、いろんな井戸柄をご覧いただけます。いげた模様のほかにあられ模様、まあ、いわゆる水玉模様や、うん、あと縁起のいい亀甲柄、うん、麻の葉模様、矢がすりなど様々な柄があります。綿織物なので軽くて丈夫、夏は涼しく冬は暖かいといった特徴があります。かすりを好きな方は他の人が着ているものにも反応されて、私もかすりをよく着ているんですけれど、声をかけられることが多いですね。秋が来ない柄なので夏は一枚で、冬は重ね着をして一年中着ています。
はい、実はですね、今日私もですね、かすりのネクタイを締めて、この放送に臨んでるんです。あのラジオなんでですね、でリスナーの皆さんには見えないって申し訳ないけれども、これしてきたんです、はい、どんなでしょう。
はい、とってもお似合いでいいかすりの柄ですね。
無理やり言わせてるような気もしますけれども、はい、これ実はですね、地場さんで買わせていただいて、
ありがとうございます。
ちょっといい方のですね、手織りなんです。
はい、見たらわかります。
柄もですね、いわゆる今お話しあったイゲタでですね、最もこうかすりらしいネクタイなんですね。で、はい、いろいろ、まあ、商売柄ですね、広報の仕事をしていますので、いろんな人とお会いするときにですね、はい、まあ、話のきっかけで、はい、あ、男それかすりじゃないですかみたいな話になりますので、はい、とても重宝をしています、
はい、
で、その地場さんでかすりといえば、もう資料館もある、最初の週でもお話ありましたけれども、展示とかされてますんですよね。
はい、久留米市東早川にある地場産久留米の2階に入場無料の久留米かすり資料館がありまして、昔の作品やかすりを作る際に使う道具などを展示しております。看板にかすりという漢字を書いてるんですけれど、知らない方は久留米餅はどれですかって尋ねられて、私たちも一瞬ピンとこないんですけど、糸辺と食べる辺を見間違われてるということもたまにあります。久留米がグルメって聞こえるようなもんですかね。
あ、なかなかですね、かすりという字と餅という字が、まあ、似てるといえば似てる、ね、ちょっと遠目に見たらそういうふうに見えちゃうのかもしれませんけどですね、まあ、普段ですねあんまり使ってないと、まあ、勘違いしてしまうのかもしれませんね。他に何か、ね、エピソードありますか。
そうですね、来るお客様からカツオ柄ありますかって聞かれて、あ、
カツオ柄、う
ん、へえ、こちら魚屋じゃないので魚の販売しておりませんがと返したら、かすりの柄で カツオ柄っていうのがあるでしょみたいな、あの青とグレーを基調にした縞模様なんですけど、言われたらああそうですね、知らない人には謎の言葉だなと思って今となっては話題話にしてます。
なかなかあの松本さんも昔は知らないこともあって今ね、あのプロフェッショナルになってらっしゃいます
よ、
はい、
もう何でも聞いてくださいみたいな
そういうことなんですよね、はい、なかなか楽しいお話が続いておりますが、そういった点から言いますとですね、同じ伝統工芸品で、蘭台漆器、こちらもあのなんかそういうエピソード話題が、たくさんありそうなんですが、蘭台漆器についてをまた教えてください。
蘭台漆器は竹を編んだものに漆を重ね塗りしまして、研ぎ出し石で漆を削ると下の漆の色味が出てきて模様のように見えます。お盆やカゴに使われることが多いんですけれど、最近はインテリアとして飾られることもあります。ほとんどは実用品として使われますが、軽くて丈夫、壊れても修理して長年使えるので環境にも大変優しい製品となっております。
はいはい、そうですよね。まあ以前はですね、例えばあの結婚式の披露宴とかで引き出物とかね、記念品とかね、そういったことであの蘭台漆器が入っていたりして、まあ久留米市内だとどのお宅でもですね、まあ 2,3 個はそういったものが あったりしましたよね。で実はですね、私も30年前もうえらい前になるんですけど、私自身のね、あの披露宴の引き出物にですね、蘭台漆器のお盆をつけましてですね、使わせていただいたということもあります。最近はちょっと割と見かけなくなったような気もするんですが、どんなでしょうかね。
そうですね、あの丈夫で長持ちするのはいいんですけれど、長く使えるだけにもう新しく購入していただく機会が減ってしまうというのは私ども商売としては微妙な感じではあります。
あ、なるほどね、
はい、
長持ちするから
そうなんですよ。あ、まあ、これ修理できませんかっていう問い合わせもたまにあったりして、はい、ご紹介はしているところになります、はい、
うん、
ちなみに当初は天然の漆しかありませんでしたが、現在は漆に代わる油性漆塗料やポリウレタンを使用されることがほとんどです。かすりと同様、時代の流れとともに材料も変わりますが、技術は受け継いでいってほしいところとなります。そのうち幻の工芸品にならないように、地元の皆さんにも末永くご愛用いただきたいですね。
本当ですね、使うことが大事ですよね、
はい、昔ながらの蘭台漆器といえばお盆や茶筒、お菓子を入れる菓子器などが多いんですが、最近はフランスパンを乗せるのにちょうどいい大きさのパン皿や、あとランディッシュという洋風なお皿があります、うん、はい、色も以前は茶色や黒がほとんどだったんですけれど、赤や白などカラフルなおしゃれな色が使われています。東京オリンピック・パラリンピックの記念グッズにも採用していただきましてますので、こちらの地場産久留米 の展示即売所の方にも展示しております。ぜひご覧いただければと思っております。
なかなかの国際的なあの記念品になったということですね。はい、そういった新しいこう使い方、新しい商品もちょっとこう拝見して、私もあの使ってみたいと思います。で昔 あの結婚式の披露宴の引き出物一緒に並べてね、使うと、新旧対比ができて面白いかなと思います。はい、地場産久留米の松村さん、お時間も来たようでございます。興味深いお話をありがとうございました。地場産久留米の場所、それからお得な情報につきまして、詳しくは地場産久留米で検索してホームページをご覧ください。次回はおすすめの特産品クルッパグッズ、それから今後のイベント情報をテーマにお聞きします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。